寝ちゃうね。うん、言っておくけど、別にエッチのお誘いじゃないからね。勘違いしないでよ。だって、ここベッドが一つしかないし。もう男のくせに細かいっつうの。ほら、ポチ君も寝よ。
ちょっと、そんなに近寄らないでよ。離れて。あのさ、鼻息荒いんだけど。キモ。あのさ、ポチ君さ、息しないでよ。息止めて。君が吐いた二酸化炭素、吸いたくないと。止めて。よし。まただよー。まただよーって、もう吸ってる？早っ。肺活量やばくない？もう、せめて小さく息してよね。キモいから。何？やっぱり刃が可愛いって、あのね。わあ、ちゃっか、はわらんげよ。わあ、もう、結構コンプレックスなんだからね。だって、歯並び悪いのって、見た目悪いやん。って、もういいでしょ？カナセのことは。ねえ、なんか話してよ。話すの苦手って。だから彼女できないんだよ。しっかりしろ！じゃあ、仕方ないから、カナセが話をしてあげるね。ね、話、面白い話。意外とないね。話って。ごめんごめん。じゃあさ、じゃんけんしよっか。最初はグー、じゃんけん超気。ふんふん。今、君は何を出した？とっさに出した手で、性格判断できるんだお。グーを出した君は、意志が強い。超気を出した君は、クールな切れ者。パーを出した君は、楽天か。どれ出した？見せてみ。あ、隠した。いいやん、見せても。うりうり、見せろあ、こら、中指立てるな。どうせ立てるなら、小指を立てて、それを、カナセの小指と絡ませて。ふふ、約束げんま、カナセにシュークリームおーごる。嘘ついたらハリセンボンのーむす。約束だお。わ、つまり、これって、デートの約束ってことになるのかな？どう？嬉しい？ねえ、ねえ。うわ、照れてる。ポチ君はわかりやすいね。かわいかね。よちよち。ロリカナセになでなでされるのって、変な感じだよね。あ、そういえば、さっき耳かきグッズの箱に本があったよ。どこだったかな？あったあった。せっかくだから、カナセさんが本を 読んであげるね。お、これとかどうかな。宮沢賢治の手紙だよ。んじゃ、読むばい。昔、あるところに一匹の竜が住んでいました。力が非常に強く、形も大層恐ろしく、それに激しい毒を持っていましたので、あらゆる生き物がこの竜に会えば、弱いものは目に見ただけで気を失って倒れ、強いものでもその毒気に当たって間もなく死んでしまうほどでした。この竜はある時、良い心を起こして、これからはもう悪いことをしない、すべてのものを悩まさないと誓いました。そして静かなところを求めて、林の中に入ってじっと道理を考えていましたが、とうとう疲れて眠りました。全体、竜というものは眠る間は形が蛇のようになるのです。この竜も眠って蛇の形になり、体にはきれいな瑠璃色や金色の紋が現れていました。そこへ漁師どもが来まして、この蛇を見てびっくりするほど喜んで言いました。こんな綺麗な珍しい皮を王様に差し上げて飾りにしてもらったら、どんなに立派だろう。そこで杖でその頭をぐっと押さえ、刀でその皮を剥ぎ始めました。竜は目を覚まして考えました。俺の力はこの国さえも壊してしまえる。この漁師なんぞは何でもない。今俺が息を一つすれば、毒に当たってすぐ死んでしまう。けれども、私はさっき、もう悪いことをしないと誓ったし、この漁師を殺したところで、本当にかわいそうだ。もはや、この体は投げ捨てて、こらえて、こらえてやろう。すっかり覚悟が決まりましたので、目をつぶって、痛いのをじっとこらえ、また、その人に毒を当てないように、息を凝らして、一心に皮を剥がれながら、悔しいという心さえ起こしませんでした。漁師は間もなく皮を剥いで行ってしまいました。竜は今は皮のない赤い肉ばかりで地に横たわりました。この時は日がカンカンと照って、土は非常に熱く、竜は苦しさに バタバタしながら水のあるところへ行こうとしました。この時たくさんの小さな虫がその体を食おうとして出てきましたので、ヘビはまた、今この体をたくさんの虫にやるのは誠の道のためだ。今肉をこの虫らにくれておけば、やがては誠の道をもこの虫らに教えることができる。と考えて、黙って動かずに虫に体を食わせ、とうとう乾いて死んでしまいました。死んで、この竜は天井に生まれ、後には世界で一番偉い人、お釈迦様になって、みんなに一番の幸せを与えました。この時の虫も、みな先に竜の考えたように、後にお釈迦様から教えを受けて、まことの道に入りました。このようにして、お釈迦様が誠のために身を捨てた場所は、今は世界中のあらゆるところを満たしました。この話は、おとぎ話ではありません。
おしまい。どうだった？なんか深いお話だったね。
って、あれ？もしかして、寝てる？寝るの早。私も眠くなってきちゃった。ちょっとだけ、寝る。